この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
皆さんこんばんは、坂崎トピックスです。こんばんはなので、今日は9月の29日の、夜です。今日私今、青森にいるんですけれど、日本保育協会の青森県支部で、文科省の幼児教育課長様と、青森県の今年からできました幼児教育センターの、担当者の方をお呼びして、参加者160名で架け橋プログラムの、考え方を整理するという形の、研修会をさせていただきました。青森県の場合は、保育と認定こども園と幼稚園で5団体あるんですけれど、私の方から一応こう呼びかけたら皆さん賛同してくださって、他の団体の方々も参加してくれたので非常に多くなりました。実は、青森県の幼児教育センターでは、4月に行政の担当を呼んで、このような形での研修を行いましたので、行政と、施設関係者の皆様方の説明会を一応終わったという形で、ちょっと、他のところに比べると、随分、遅いスタートなわけですけれども、なんとか、令和8年ぐらいには、指針が要領が変わるんだと思いますけれど、そのことについて考えてみると、その前には、架け橋プログラムもできるということになりますので、遅まきながらも少しずついいものを作っていけたらな、というふうに思っているという次第であります。今日は、子ども大綱の、考え方。あくまでも資料に基づいたものですから、私が、全部知ってるわけではありませんが、もう一つは私が関係しています、幼児期までの子供の育ちに関わる基本的なビジョン、仮称なんでしょうけれど、前は就学前の子供指針と言われたものが、どちらも、今日パブリックコメントという形になっていますので、もう話をしてもいいかなというふうな思いで今日話をさせていただいております。子供大綱については、少子化担当大臣が、政策担当省ということになるんだと思いますけど、山形の加藤鮎子先生が今回大臣になりました。また、政務官でありました自見花子先生は、北方沖縄担当ですから、地方創生ということになるので、なんて言いますかね、地方の過疎地の問題とか、そういうことはまたそちらの方にもお願いをしていくことになるのかなと思います。それでは、子ども大綱について少しお話をしていきます。先ほどお話をした加藤鮎子、子ども政策担当大臣が25日ですね、子ども大綱の策定に向けた、中間の提案を取りまとめを行いました。実はその日、私はオンライン上でライブで見ることができましたので、加藤先生のお話もありましたし、もちろん全体をまとめております秋田先生のお話や、幼児期の子供の育ちに関わる基本的なビジョンともう一つ大きいのが、居場所の、話し合いもしてるわけですけど、いわゆる、そういうことについては、大阪の甲南大学だと思いますけど、前田雅子先生もたくさんお話をしておりました。皆様方、資料を見ていただければありがたいなと思います。で、子供大綱は、2023年4月に施行された、子ども基本法を、具体的に、推進するための、ために、子ども真ん中社会の実現に向けて、年末閣議決定を目指して策定の作業が進んでいて、こたび、中間整理が、されたということになります。幼児期までの子供の育ちに関わる基本的なビジョンの前に、やっぱり子ども大綱のことを覚えておかないと、その0歳から6歳までの話をしてもどうにもならないので、子ども大綱がどんなものなのかということについて、少し私なりの解釈を話をしていきたいと思います。最近面白くてですね、こういう子供に関する大綱に向けては、実は説明の普通のその A4 で、いわゆるその文字がたくさん書いているもの、40ページも書いているものと、 概要版っていうものを、まあ普通この2つが出るんですけど、今回子供に関するこの、対抗と先ほどのビジョンについては、優しい版っていうのが出てるんですね。その優しい版が、私なんかの頭だととてもわかりやすい。で、そこに書いてるようなことについて少しお話をしています。します。子供大綱って何ですかっていうやつにですね、国が子供の政策を進めるときに大事にする必要なことを書いていますって言います。先ほども話をしたように、これから国が行う子供のための施策や取り組みを子供大綱に沿って進んでいくというふうに言っています。じゃあなぜ大綱を作るのかっていうことになると、もともと子供基本法は、すべての子供、先ほど話した2023年の4月から施行された子供基本法は、まあ法律なわけですけれど、すべての子供若者が幸せな生活が送ることができる社会っていうのを目指して作ったわけですね。そして、この社会を目指して作った法律を、施策として進めていくために子ども大綱というのを作っているんだということです。まあ、逆に言うと、子ども大綱という、こう、施策があることによって、子ども真ん中社会ができるんだっていうことだというふうに思ってくださればありがたいです。そして、今回は、子どものこの政策を進めていく中で、何が大事かっていうことを大切にすることは何ですかっていうことに対して、6つのことが大切ですというふうに言われました。ちょっとまあ、読むんですけど、これすごく大事で、新聞なんかでもこの中間整理では基本方針が明示された。まあ、基本方針として6点あるんだ。まず1点目が、子供、若者は一人の人間であり、生まれながらに権利を持ち、権利の主体、一人一人の違いを尊重され、その権利を保障されますと。子供の権利を尊重しながら、子供の若者の今と未来にとって最も良いことを一緒に考えますって言ってるので、権利の尊重、まあ、保障、尊重しながら、今と未来について考えるところです。2番目は、実際に子供、若者子育てをしている人たちが、どのような状況にあって、どんな考え方をしているかっていうことについて大切にしたいと思います。その意見を聞きながら一緒に考えますって言ってます。3番目は、子供や若者の成長に合わせて、大人になるまでずっと支えます。4番目は、子供も若者がより良い環境で成長することができて、ここが少し大事なんだと思いますけど、自分は大切な存在であると感じながら成長できたらいいですね、と。また、困っている人には、その人に合ったサポートをしますっていうふうに4番目に書かれています。5番目には、若者がお金に困ることなく安定した生活が送れるようにし、次も大きいんですけど、結婚や子育てをしたい人は、することができるよう社会全体で支えます。物質的なことと、いわゆる結婚や子育てをする人たちが困らないような社会全体で支える仕組みを作りたいと思います。6番目に、国や地方自治体、地域で子供や若者に関わる人たち、こういう人たちはみんなで協力しますということを書いて、これが6つの基本方針ということになっています。やっぱり権利の主体であるっていうことがやっぱりすごく大事でしょうし、国の政策の決定過程に子供若者の参画を促進することが、まあ、重要なんだなというふうに見ました。さて、じゃあ、こういうことになるとすれば、実際にはどんな取り組みをするのですかということが、まあ、その優しい版にも書かれています。子供や若者が権利の主体であることを、この人たちもそうなんだけれど、大人にも広く知らせる。2番目がすごく大事で、私にとってみれば、いろいろな遊びや 体験活動ができるようにするって書いてくれてるんですね。よかったですね。性別に関わらず様々な分野で活用できるようにする。性や妊娠に関しても正しく知ることができる。難病を抱える子供、若者も支援する。貧困な状況に生まれ育っても、夢に挑戦できるよう、教育や生活などの支援をする。障害のある子供、若者も一緒に活動できるようにし、地域での支援も強化する。強化するって書いてくれてるのでありがたいですね。子育てに悩んでいる保護者を支援するなどして、虐待を防ぐ。そうすると、ここのところで、実は、貧困、障害、虐待っていう、もともと子ども家庭庁を作る、まあ、ここに外国の子どもって入るんだと思いますけど、大きな4点のうちの3点が書かれています。施設や里親のところで生活する子どもの声を聞き、大人になるまでサポートする。普段から家族の世話などをしているヤングケアを見つけ、支援を受けられるようにする。SOS の出し方や受け止め方や伝え方、悩んでいることなど、若者、子供が相談しやすい環境を作ったりして、ここに自殺を防ぐって書いていますね。確か小学校の昨年の自殺571人でなかったですかね。もちろんいじめもあるんですけど、一番は進路のことでしたね。まあ、どういうふうに考えるのか。インターネットを使うときの注意や犯罪、災害、事故などから身を守る方法を教えて安全安心に過ごせるようにする。この中で、後から入ってくる、私が話をする幼児期までの子供の育ちに関わる基本的なビジョンについてのことも含めて、実は、小学校に入るまで、6歳くらいまでの取り組みと、学童期、思春期、6歳から18歳ぐらいの取り組みと、青年期、18歳からの取り組みと、子育てをしている人のための子育て、取り組みっていうことが、4つに分かれて書かれています。で、一番、私が関わっているところの、6歳くらいまでの子供のための取り組みでは、大きく2点書かれています。お母さんの妊娠前からお腹の中にいるとき、また生まれて育っていくときに、お母さんも子供も元気でいられるよう、お医者さんに相談したり、検査を受けたりできるようにする。もう一つは、子供の心や体の状況や、子供の周りの環境を考えながら、子供の成長にとって大切な遊びを充実させるなど、生まれる前から、など、6歳くらいまでの育ちを等しく切れ目なく守るって書いています。これ、すごく実は大事で、今回の後ほど出る、基本的なビジョンの考え方そのものです。子供の心、体、そして子供の周りの環境、この3つっていうのが、基本的には、バイオサイコソーシャル、どっかで説明したと思うんですけど、そのこと、これを考えながら、子供の成長にとって大切なことは、遊びを充実させるなど、そういう生まれる前から、胎児期から6歳くらいまでの育ちを等しく切れ目なく守るって言っていて、すごい簡単な言葉で喋ってるわけですけれど、今回の6歳までの一番大きなこと書かれています。学童期、思春期、6歳から18歳についても少し、紹介をいたしましょう。学校、もっと安心して過ごし学ぶことができる場所にする。ありのままでいられ、いろんな人と一緒に勉強や体験をしながら安全に安心して過ごせる居場所を増やす。いつでも病院で見てもらえるようにしたり、自分の体や心について正しく知ることができるようにし、悩みを相談しやすくする。18歳で成人する前に、社会で生きていくために必要な知識を身につけられるようにする。道徳やホームルームなどを使っていじめを防ぐほか、いじめを早く見つけたり、相 相談しやすくしたり、調査したりする。不登校の場合にも教育を受けられる体制を整える。高校での指導、相談体制を充実させて、中退を予防し、中退した場合にも仕事や勉強についてサポートをする。今でも皆さん、普通に考えられるようなことが書いているわけですけれども、ありのままでいられるとかですね。学校をもっと安心して過ごすとかっていうことっていうのは、基本的には当たり前のことだったんだと思うんですよね、前だったら。で、そうではないかもしれないという逆に読み方ができますね。不登校は全国で23万人って言われていますけれど、やっぱり小学校1年生の段階でもう5000人ありますから、そういうことも含めて架け橋の問題もあるんだと思いますけれど、やっぱりこの時期の、学童期や思春期の体制を整えていくのは非常にも近ではないかなと思います。青年期に対しても子育てをしている人の取り組みもついでなので少し紹介させてください。青春期に関しては、若者だと思いますけど、お金を理由に自分のやりたいことを諦めることがないよう大学などに進学するための支援を行う。これ、書くのは簡単ですけど、本当にこれはしてほしいですね。大学への支援って一番大きいなんじゃないですかね。自分に合う仕事を見つけ、経験を積んでいけるよう支援をする。また、給料が上がるようにしたり、働きやすいようにしたりするなど、したりするって書いてるんです。今までだったら給料を上げるなどなんていう書き方はないかもしれませんね。結婚した人が結婚できるよう、地方自治体など出会いの場を作ることへの支援や、結婚した時の新生活への支援を行う。どうなんでしょうかね。私たちは見合いっていうところではなくて恋愛して結婚していくっていうのが多かったわけですけど、やっぱり結婚の率がこれだけ下がると、基本はもしかすると、地方自治体が出会いの場を作ることの支援とかですね、結婚した時の新生活の支援とかっていうのは、やっぱりもう必要なんだと思いますね。最後の四つ目に子育てをしている人のための取り組みってあるんですけれど、子育てや教育に関わるお金の負担が少なくようにする、地域の中で子育てを手伝ってくれる場所を増やす、保護者が共に協力して仕事と子育てができるよう、働き方を変えるとともに男性がもっと家事や育児をするように呼びかける、一人で子育てしている家庭に必要な支援を行う、このようなことが書いています。そういうふうにして、それぞれの、年齢に沿った取り組みというものが示されています。この中でですね、私はやっぱりもちろん、子供施策を進めていく上で、子供若者が社会の一員としてたくさんのところに参画をしていくってことは大事だと思いますけど、やっぱりあれなんじゃないですかね。子供施策を進めるための仕組みとか体制をきちんとするってことが最も大事なことで、それらについても触れられてはいます。仕組みを考えるときに、取り組みを行われた後にチェックをし、その結果を公表するまで、エビデンスに基づいて取り組みを考え、評価し、より良くしていくとかって書いてあるんですね。どうなのかと思いますけど。情報や支援が必要な人に届くようお知らせをしたり手続きをしたりする。子育てしてる人が支援を受けやすくなったり困った時に気づいてもらいやすくなったりするよう喜ぶ。5年後ぐらいには見直すって言ってます。で、面白いのが若者が参加している子ども家庭審議会で内閣総理大臣などに意見を言ったり、しっかり取り組みが行われているか議論する。ということもあります。で、一番いいなと思ったのは、子ども大綱に基づいて、いつまでにどのような目標を達成するのかを決めるっていうのが あって、それぞれの取り組みがどのぐらい進んでるのかっていうことについて、確認をしていくらしいんですね。一番最後に書かれてることはとっても大事です。仕組みや体制を整える取り組みとして、子ども施策を進めるために必要なお金についてしっかり準備するって書いてます。さあ、準備してほしいものですね。 ちょっとこう、長い話になってしまって、普通に考えると、今後は、この今の中間、整理案ですけど、この提言をパブリックコメントして、11月中に答申がまとめられた後に、子ども大綱は年末に閣議決定されるというふうに聞いています。ですから、今、こういうふうに行われている。で、今、ネット上でパブリックコメントありますので、皆さん見てくだされば、今日私が話したような簡単なところもあれば、すごく難しいこともあるわけですけれど、意見を言う場が一応あることになっています。ちょっとあれですかね、子ども大綱は子ども大綱で話をして終わった方がいいかもしれませんね。ちょっとお知らせをしていきたいと思います。まず、保育3団体、日法協、全保協、司法連の方では、9月6日に提出予定法案に対する保育制度に対する質問と要望書っていうものが出ました。まだその段階では、皆さんご存知の誰でも通園制度の1回目の会議が始まってませんでしたので、子供誰でも通園制度に対しては、いろいろな問題を提起していたわけです。で、10月の中旬頃に、誰でも通園制度については、皆さんにおも、あの、まとめ、私がまとめたものをお話をしたいと思ってるんですけれど、今日は、9月の段階と今の段階も少し話をしていきたいと思います。ダイジェスト版を使いながら少し説明するんですけれど、一つはですね、不適切な保育に対する適切な保育の強化ということについて、まあ意見を述べているわけですが、皆さんご存知の通り、日本版の DBS 法案について、多分、先延ばしですね。やっぱり、なかなか、すぐ見せていただいたんですけれど、この法案が通りそうに今のところはないので、やっぱりもう一度話し合われるんだなというふうに思いました。で、ちょっと順番から言うと、不適切な保育と虐待の違いとか、この抑止のための保育職員の配置とか、もちろん、施設長の位置づけとか、研修事項とか、まあ、そういうことの、まあ、一つに、日本版 DBS 法案の性的事案の判断、どこがどのように行うのかっていうのが、まあ、あったわけですけれど、ちょっとこの法律伸びるんじゃないかなというふうに思っています。で、今日今、話しているのは、これから制度の仕組みや取り組みができていて、12月末の予算もあるので、聞いておくことにはすごくいいなと思います。配置基準改善については皆さん、お考えの通りです。4、5歳児25対1を、また1歳児5対1、そういうふうにも改善すると言ってるわけですけれど、焦点は、あくまでも従うべき基準の改正ということなのかどうかですね、やっぱり。本来は、配置基準っていうのは保育者の数は、どこの園が子供に対しても等しくあるべきだと思いますので、じゃあ、そういうことをして猶予期間を持つのかどうかっていうのは大きいかもしれません。3番目に人口減少については、一度、人口減少だけでの話をします。公定価格につきましては、今、公定価格の検討がされていますけれども、基本的には個別の品目の積み上げ方式を堅持しつつ、この物価高に対してきちんとした、いわゆるその実勢での価格になっているのかとか、まあ、おむつなんかのことも含めて新たに参入する項目っていうのはあるのかとかですね。一番大きなのは、いわゆる、公定価格が、やっぱり非常にこう、大きな問題だと思いますけれど、子供の数だけで全て対応してるっていうのは限界があるだろうなと思います。ある意味では、別の定員割ればっかりではなくて、そこの建物を維持するものとかですね、そういうのはどういうふうに考えていくのかみたいなことが必要だと思います。 私はちょっと、工程科学に関しては、一つだけちょっと皆さんとどうしてもそこは難しいところがあって、私はもう土曜日問題外したいというやつとですね、いわゆる地域区分なんていうのはもう、平準化してほしい。むしろひっくり返してほしいというぐらいの人なので、子供誰でも通園制度は、この9月の時点では、詰まるところは、新たな制度体系としてどう創設するのかとか、一時扱いと何が違うのだとか、まあ、要件とか、逆に言うと、要件というのはどちらにもあるわけですよね。施設にも、まあ、預ける方にもあるわけですけど、また、虐待や障害児支援をしていくという観点からあったんだと思いますけど、それらどうするのかみたいなことについてもあったと思うんですが、実はもう1回目の会議が終わって、1人当たり10時間っていうことになっています。10時間っていうと、5時間を2日使えば終わりですね。そうすると一時保育よりもさらにまあ少ないです。全く10時間使えば1日だけですから、確かまあ説明の中で2時間を5日間使えばみたいな話もありましたが、ちょっとここら辺のことについては、10月の中旬に細かく説明をしたいと思っています。なので、人口減少のこと、また誰でも通園制度のことについて、別枠で、もう一回やらざるを得ないなというふうに思っているという次第です。また、個人的なことですけど、今日その青森県で架け橋の話をして、幼児教育課長からたくさん学んだ部分がありますので、少しその点についてもまたやらなければならない。ちょっと坂崎トピックス、いろんなことがあると思いますけれど、皆さんの方にお届けできたらなと思います。今日は子ども大綱のことについて一回、短い時間ですけど話をしました。で、このまま区切って、幼児期までの子どもの育ちに関わる基本的なビジョン、について私の方からまたお話をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。坂崎でした。